デスラジオ2022年5月14日エピソード173デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議不条理不幸不謹慎な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください。はい、エピソード173、キャットさんお願いします。
はい、前回言ってた乳がんの病理の結果が出まして、それだけお伝えだけしておきたいなと思ったんですけど、はい、追加手術必要なかったです。
あ、無事に
終わりました。イエーイ、
よかったですね。あとはじゃあ、はい、延々とな
ん
かホルモン治療みたいなのするわけですよね。
そうですね、ホルモンの薬を飲み始めてこれから10年間飲み続けるのと、まあ、ちょっと小さいがんはまだ残ってるので、なんかそれが手術で取らなくてもいいけど飲む抗がん剤みたいなの1年か2年ぐらい飲まなきゃいけないかもしれない追加の薬がありそうっていうのと、放射線が始まるって感じです。
ああ、じゃあまあ病院通いはずっと続くという、ね、
そう、まだ続くんですよね。なかなか長い道のりなんですけど、はい、でもめっちゃ元気、あのリハビリの成果もあってすごい動くようにもなりました。
ああ、よかったですね。
はい、というとこで事件の話をしますね。
はい、
はい、まずちょっとデスラジオっぽい事件で言うと、4月の頭にワシントン州で中絶を反対する活動家の女性ローレン・ハンディの自宅のクーラーボックスの中から5体の胎児の遺体が発見されました。ローレンは2020年に中絶手術を行うクリニックに営業妨害と恐喝をした件で他の8名の活動家とともに起訴されていました。彼女はクーラーボックスの中身を問われた時に、何が入っているか知ったらみんなマジでビビると思うと答えていました。警察はこの5体の胎児のことを取り調べています。ローレン・ハンディは今回発見された5体の胎児のほか110体の胎児に洗礼をしてプライベート墓地に埋葬したと発言しています。とこのケース、一瞬意味がわからんすぎて頭がこんがらかったので注意して経過を調べてみました。なんか最初聞いた時は、自分のところで中絶を行ってお金を稼いでたのかとか、だからライバルのクリニックを潰そうとしてたのかとかも思ったんですけど、そういうことではなくて、ローレンは根っからのプロライフ、つまり中絶反対派でした。プロライフのプロパガンダとして胎児を利用しようとしていたということです。で、ローレンは職に就かずに四六時中中絶クリニックの前でプロテストを行っていました。そこでクリニックのゴミ箱の中から115体の胎児の遺体を盗んだということです。彼女とグループの仲間はそれらの胎児にお葬式をあげ、お墓に埋葬する活動をしていました。この5体の胎児はその中でも大きく成長していて、妊娠後期に中絶されたまたは出生後に殺されたんじゃないかと疑い、写真を撮ったりして調べていたそうです。より人間に見える赤ちゃんの死体は見る人によりショッキングな印象を与えますし、中絶反対の活動に役立つと考えたってことです。結果、ローレンは11年間くらい刑務所で過ごすことになるんじゃないかと言われています。
なかなかこうアメリカの闇ですよね、この辺ってね。
そうなんです。
キリスト教の、影響が強すぎるからこんなことになってるっていうところでしょうね。
そうなんです。今日まさにそのキリスト教とか中絶について話したいなと思ってます。
うん。ヨーロッパってやってんのかね、そういうのね。
そうね、
ヨーロッパで結構国がめちゃめちゃあるから、
うん。
どうなんだろうと思ってる節があって、あんまり聞かないよね。イギリスとかでもその、持ってんのかな、イギリスとか、あとイタリアのバチカン周辺とかね。
イギリスのプロテストの話はちょっと聞いたことあるかな。やっぱりその反対派が騒ぐっていうのはあると思います、
うん、でもさ、こんなことしてたら本当に少子化で苦しんでる、滅びるだけじゃんね。
少子化で苦しむ、中絶をするとってこと？
そう、中絶すると生まれ出る子供を殺してるわけだから、バンバン、
うん、
だから別にさ、産み捨てでいいじゃんって俺思ってる部分あるわけよ。
他の人が育てる、
そうそう、数が増えてきゃいいんだから。それこそさ、教会でさ、養ってやれよと思っちゃったりするけどね。神の子として。
じゃあ、もう一件の話。
はい。
で、この事件はちょっと違う面があって、2010年、ジョージア州で赤ちゃん5人をこっそり産んで、即行殺害してクローゼットに隠していた事件がありました。19歳の娘によって、母のクローゼットの中に人間の肉のようなものを発見したと警察に通報があり、調べてみると、そのクローゼットの中から5体の遺体が見つかりました。母親ミッシェル・カリナは子供を3人出産した後、夫と長年愛人関係にあった彼氏との間に5回妊娠し、そのすべての妊娠を家族や愛人、職場から隠し通して、こっそり自宅のバスタブで産み落としては、バスタオルでくるんで窒息死させ、その遺体を隠蔽していました。お腹が大きくなってきているのを指摘されると、卵管が嚢胞を起こして腫れているだけだと説明していたといいます。日本でも赤ちゃんを一人で産んで、そのままトイレに捨てる事件とかたまにありますが、こういう事件を起こす女性は、大概、年齢が若い場合が多いようです。初めての妊娠であることが多く、周りに言えなかったり、頼る人が誰もいない、お金がなくて育てられないといった悩みの末、やってしまうことが多いと思いますが、この女のように出産や子育ての経験があり、年齢もいっているケースは珍しいと当時の法心理学者ジョフリー・マッキー氏は語りました。カリナは5人の殺害と遺体の切断、死亡の報告を怠ったことで起訴されました。カリナの弁護士は、カリナは精神障害者かつアル中だから記憶が曖昧なこと、赤ちゃんはもともと死産だったとして殺害については否定しましたが、却下され20年から40年刑務所にいることになるだろうとされています。カリナの経済力がどれくらいかよくわからないし、カリナの行動は冷酷でしたが、この事件から伺えるもう一つの社会問題は、妊娠してしまっても貧困などによって子供を産んで育てることができないと悩む女性もいるということですよね。
そうですね。
はい。
だから赤ちゃんボックスを世界中で作るべきですね。
赤ちゃんボックスは産んで、そのまま、
はい。役所に、そう、そう、うん。育てられないから役所でやってっていう。
うんうんうん。そうですね。日本はどうなんだろう。日本中絶もできるし、多分、たくさんな件数行われる。うん、やってると思うけど、
赤ちゃんボックスも熊本がやってるよね、
うん、なんか最近話題になってましたもんね、
うん、そう全然ね、東京でもねバンバンやればいいのにね、赤ちゃんボックスね。
そうだね、まあ人口が減ってる日本だから。
そうなんですよ。
それを考えるとそうなのかもしれない。
そう、人口減ってる減ってるって言ってんだったら、
うん、
その別に産んだってその罪悪感持つ必要ないよっていう考え方に、考えを改めて、
うん、
俺は多分東京で育ててあげるっていう、日本中で赤ちゃんボックスに行った子供たちはっていう風にしてあげればいいんじゃないかなと思うけどね。自治体だとね、やっぱりその地方はさ、やっぱりこう妬みとかさ、なんかローカルルールが強いからちょっとかわいそうかなって気がするんで、まだね、そういうののないしがらみの少ない東京で育ててあげた方がいいかなと思うけど、なんかね、
でも東京の真ん中だとお金かかるからさ、いろいろ家賃とかも大変だから。
そういう、いやいや、だって施設の額と一緒だからさ、それ、
うん、
そう、施設だって今現在施設で育ってる子供たちがいいんだから、別にそこに入るだけなんで、最初の幼児期を公務員がやるっていう感じでいいんじゃないの、
うん、でもなんかアメリカだとそういう個人とか宗教っぽそうですよね。
そうだから、アメリカもトラブルになるのってどういう中じゃないですか。大都会でなってるかどうかって、まあ、そこはなんか調べてないからわからないですけど、都会であればあるほど、こう、周りの目があるから、その、嫌がらせしづらい部分はあるのかなと思ったりするけど、どうなんだろうね。
どうなんだろう。まあ、今回本当にアメリカでは意見が真っ二つに分かれていて、
うん、
まあ、中絶正しいか、それは間違っている行為なのかっていうのが、すごい論争になってます。今までにないレベルでヒートアップしてるんですが、なぜかというと、のアメリカでは1973年に胎児を中絶する権利を認めるロー対ウェイド法という法律があったんですが、それが先日最高裁で覆されそうになっているというリークがあり、大騒ぎになってるんです。 中絶賛成派のプロチョイス、女性は自分の人生をチョイス、選択する自由があるんだと主張する人たちが法律の無効化に反対して最高裁判所の前や各地で大きなデモや抗議を始めました。この法律が無効になると中絶は州の判断に委ねられることになります。たとえレイプや近親相姦の結果であっても中絶ができる州とできない州に分かれ、できない州では違法者の罰し方もそれぞれ変わってきます。特に厳しそうなのはルイジアナ州で、どれだけ早い段階の中絶であっても全ての中絶行為は殺人罪とみなすとも言われています。中絶が違法な州で望まない妊娠をした女性たちは合法の州まで移動しないといけない。でもその移動手段やお金がない人も中にはいるから、そういう人たちにとっては産むという選択しか選べなくなります。また女性たちは自分たちの人生は自分で決めたい、国や法律が決めるのはおかしいと声を上げています。日本人の私たちからしたら、中絶反対の人たちはただ自分たちが妊娠した時に中絶しなきゃいいだけじゃん、なんで他人の行動に口出しすんのって思うんですが、これはキリスト教と政治の問題なんですよね。キリスト教福音派の人が強く中絶を反対していて、胎児も生命であり人間である、だから中絶は殺人だってなるんですよね。なので自分だけじゃなく皆すべからく中絶行為をやめるべきであるって言います。そしてそれが共和党への投票につながっているんです。共和党のブッシュもトランプももともとは中絶賛成だったけど、有権者にプレッシャーをかけられて途中から反対派になったりしました。なのでこの政治とかがすごい関わってくるっていうのが、日本はあんまり中絶問題を取り上げてる政党とかないですよね。
まあ、あんのかもしれないけど、大きな声にはなってない感じはありますね。
うん。やっぱりその、反対すればキリスト教の人たちを取り込めるっていう考えが日本にはないから、
そんなに。そうですね。まあ、宗教がね、強くないっていう。
そう。
あと、まあ、昔の日本なんて、サンバさんっていうね、人がいて、中絶を察してたからね、生まれた時に絞め殺したりしてさ。
うん。
あら、そういうシステムが昔からあるから、そこに関して DNA で刷り込まれてんじゃない、別に。殺すことに手らいがないっていうか。でさ、水子の霊とか言って変なさ、おっかないこと言ったりする坊主とかいるじゃない。あれも後だからだからね、江戸時代からだからね、それ以前はないはずなんで、そこが多分ビジネスになってるだけだから。社会的な方で何か言ってるっていうのはないような気がしますね。
なんか今2022年でこんなに意見が真っ二つにも分かれて大騒ぎにしてるのがすごいびっくりしたんですよね。
うん、まあ、宗教の最後の叫びじゃないの。
そうね、
滅びゆく宗教の信仰の。
あ、そうかもしれない。なん
かさ、常にさ、やるべきだやらないべきだっていう風にしないで両方ともやればいいじゃんね。中絶も OK だし、
うん、
子供しても OK っていう風にね、
うん、
選択できるそれいいだけのような気がするけどね。
そう。でもやっぱり自分が正しいと思ってる人たちは全員すべからく自分の言うことを聞けって言いたいんだろうなっていう、その激しさがすごい見て、本当死者とかも出てるからプロテストで、そう、激しいなって思ってるんですけど、あとなんかレイプで生まれた子供がどうこうっていう話は、もうそもそもレイプがなくなれば一番いいと思うし、はい、なんかそっちですよね。レイプ犯が一番悪いから、それをなくすためのことを考えた方がいいんじゃないかなとか思う。
まあでもそれはなくならない気はしますけどね。
まあね。
だから、レイプされたらすぐにこう妊娠しないような薬を飲む、
うん、
義務づけるとか、だから家庭に一個必ずそういうのを置いとくっていうね、レイプされた時にパッて飲んで
簡単なアクセスで、それにアクセスできるようにして女性を守るっていうのはできるかもしれない。そう、
ね、いわゆるレイプってさ、動物の本能じゃない、
うん、
レイプっていうか、あれ
性欲
というか発情期っていうかさ、なんか人間だけね、常に成功できるようになってるけど、動物自体はだいたい発情期があって、その時期にっていう感じだから、人間もそうだったら抑えやすいと思うんですよ。その時期だけ全員檻に入れるとかさ。
うん、
けど常に常時発情してるから、なかなかね、その辺は難しいんじゃないか。だから最終的にはもう男性と女性を分けた国を作るしかない。だから前も言ったように、
うん、
レイプされたくないんだったら女性だけのこのコミュニティがを作って、そこで住めばいいじゃんっていう感じになっちゃうのかなって気がするけど。やっぱり男性女性が近寄れば近寄るほどそういう関係になりやすくなるに決まってるんだから、しょうがない、
うん、
と俺は思いますけどね。
あと以前イットさんが話してたユーゴスラビアの民族浄化、あれもレイプされた女性たちが出産させられたんです ね、無理やり。
そう、あれは宗教の嫌がらせでね、う
ん、
そう。
あれの子供たちのドキュメンタリーちょっと見たんですけど、
はい、
なんかそのレイプされて生まれた子供だっていう人たち、
うん、
でも自分の父親がレイプ犯で、母親はもう生まれてきた自分の顔を見るのも嫌だと言わんばかりに速攻で孤児院に入れられたっていう悲惨な生まれになってますよね、
う
ん、でも、はい、そんな辛い事実知りながらもたくましく生きていて、戦争や平和について考えたりする姿を見て、この子たちが中絶されればよかったのにとは思えないんですよね。なんかスッとは思えないじゃないですか、その今生きてる喋ってる人たちを見て、うん、だからそれ考えたらすごい難しい問題だなとも思って、
うん、まあだから別に両方 OK にしちゃえばいいような気しますけどね。中絶するのも自由にすればいいし、産みたかったら産んで、もし育てられないんだったら、やっぱりそう赤ちゃんボックスみたいな国が施設で育てるっていうのでも全然俺はいいんじゃないかなと思いますけどね。
なん
か育てられないから殺しちゃうって悲しいじゃないですか。
うん、
育てられない環境にあるのはしょうがないんだけど、でもね、やっぱそこは育てられなくても殺さないで預ける場所があればいいんじゃないかなと思いますけどね。それをね、それぞれの国がね、そういう施設を作ってい
う。うん、確かにね。でも、まあ日本とか中絶合法なところでは、まあ、女性の意思でもうこの妊娠を続けたくないって言えば、そこでやめられる、合法にやめられるから、
はい、
ね、なんかすごい極端な世界とか想像してみたんですけど、例えば一方で、まあ、胎児もみんな生かす、死刑もやめる、病気の人には治療を施す、うん、豚の心臓を移植してでも延命させるってなる世界がもう可能だし、または、まあ、胎児が嫌なら殺す、ダウン症とか病気だと出生前診断で分かったら殺す、犯罪者は死刑、うん、安楽死大歓迎っていう、こういう世界もあるじゃないですか。なんか昔だったらそういうのは出生前診断とか存在しなかったから、
はい、
ね、なんか堕胎も臓器移植も高度な治療もないから、まあ、みんな自然に生まれて自然に死ぬってたのに、なんか今この人間の性への執着と好奇心で科学が進歩して医療が発達して難しい選択肢がすごい むやみに増えてるなっていう感じもするし、まあ、なんか自然に抗う行為にも見えるけど、まあ、人間も自然の一部だからこうなることも自然の流れだったのかもしれないし、でもこのなんだろう、人間の倫理がそのこの目まぐるしい科学の発展についていけるのか、それともそういう判断を下すこと自体放棄して倫理さえ AI とかに委ねる日が来るのかなとか考えたんですけど。
まあ、俺は AI に委ねた方がいいと思いますよね、結果的には。
本当ですか？
はい。あのね、人ってね、何かのせいに従うんですよ。
うん。
自分がやったって思いたくないから、なんとかのせいだってやっぱ思いたがるんで、AI のせいにした方が心が楽じゃないですか。
ああ。
人のせいにしたくないでしょ。自分の父親とか母親がうんぬんっていうよりは。
うん。
ロボットがやったから、ロボットが気に食わねえのがいいんじゃないですか。結局、誰かが、その、不満の、その、誰かが不満の、その対象になるしかないんで、全部 AI でやった方がいいっすよ、そうだったら。まあ、選択の余地は、両方とも全部組んじゃえばいいんじゃないの。それこそ、なんか今みたいにさ、国ごとによって考え方があるんだったら、
うん、
自分に合った国に移動すればいいだけじゃないですか。
なんか今そんな感じですよね。
そうですね。
州によって違うとかなったら、もう、そうですね。共和党の州は嫌だからとか、
そうそうそう、
そういうのがあるよね。うん、
とは思いますけどね。やっぱね、でもね、なんかその、人間、動物、まあ人間かもしれないけど、やっぱりそうね、なんか、怒ってさ、トラブル起こすっていうのは、やっぱり、人間が人間を憎しみ、思ったりするからだよね。
うん。
不満の対象のさ、なんかあの、スケアクローみたいなのがあれば、それに石投げつけたりして、うさが晴れんだったら、そういう対象があった方がいいんじゃないのと思います
ね。サンドバッグ。前もこの話したことあった気がする。
うん、そういう感じはしますよ。なんか
でも、そうね、昔はそういうのが奴隷とかさ、下の身分の人とかだったのかもしれないけど。
そうそうそう。
まあね、そういうの今はやらないから。
だから育てんのが、要はこの資本主義社会だから金がかかるから大変だっていうことじゃないですか。かといって別のシステムに移行もしづらいんで、金がない人から金をさらに使わせることはできないから、子供作れねえって話になるから、やっぱりね、子供は別に国が育ててやるよっていうふうに思うけどね、その育てられない人たちは。
うん。
そういう社会構成をさ、してんだから。
うん。そうだね。子供もお金なくて育てられないってすごい悲しいことですよね。
そうですね。だからね。なんかよく愚痴とかでさ、国が悪いとかさ、政府が悪いとか政治が悪いとかって言うじゃないですか。
うん。
でもさ、なんか国とか政府ってぼんやりしてるじゃないですか。
うん。
その国の長が、政府の長が、総理大臣とかが気に入らねえっていう話になるんだけどさ、システムじゃん、単なるそれって。
うん。
例えばなんか、何か死体を処理するのに、俺らはしたくねえから国がやってくれとか、役所がやってくれって言うけどさ、それって違うじゃないですか。今あるシステムを通して、俺らがやりたくないから、誰かにやれって言ってるわけでしょ？
うん。
人にやらせてるわけじゃないですか、それって結局何でも最後は。
うん。
それがたまたまそのシステムを通して、その仕事を、お金をもらったり、熱意がある人がやるっていう風なシステムだから、やらされる方の身になってみろって話のもあるじゃないですか。だからそこは解消、なんとか解消できないかなって思ってる感じはありますよね。資本主義社会のシステムだとさ、自分がやりたくねえから人にやらしてるだけなのに、国とか政府が話になるだけだから、国とか政府に言ったからってさ、神の手が降りてきて何かやってくれるわけじゃないんだから、誰かがやるっていう話なんだから、
うん、
ここはね、やっぱり、それをね、なくせるような、なんかね、いいアイデアになればいいのになとかって思いますけど。
うん、
だから、赤ちゃんボックスだって、
うん、
その誰かにやらせるわけなんで、結局、自分が育てらんねえから誰かに育てさせるっていうことなんで、それをね、ちょっとみんなやりたくねえに決まってんだろうって話になったりもするから、なかなかね、難しいのかなと思いますけど。
だから、やっぱりサンドバッグ的に叩くのが、自分の上の立場とか、政府とか国とかになってるのかな。こんな熱量で言い合うわけじゃないですか。こっちが正しい、こっちが正しいっていうの。
そうですね。
で、間違ってる国を自分が正してやるっていう。で、ずっとその悪口を言い続けるっていう、う
ん。まあ、そうですね、うん。その立場が一番楽ですからね。自分は何もしないで、文句ばっかり言いたがるっていう。自分に能力がないから、誰かにやれって言ってるだけだからね。それって。
まあ、自分自身、個人個人が、なんか自分の規律に従って正しく生きればいいんだよね。人を傷つけずにさ。
いや、それはだから、結局、それを言うとまた昔の前の話に戻っちゃうけど、生まれた環境になっちゃうんで、家庭環境がどうかってなっちゃうんで、その考え方自体が、育つのがさ、最初から生まれたところが、お前なんか育てたくなかったって言われる環境だったり、うちが貧乏なのは国が悪いとかってガキの頃から言われてたら、やっぱそういう考え方になっちゃうからね。ここまではいけないですよ、やっぱり。だからね、全員金持ちの家に生まれればいいけどさ、そうでもないからね、なかなか難しいですね。はい。そう。だから、まあね、その、いい環境に生まれた自分を祝えればいいけど、大体みんなはね、上を見ちゃうから、ひどい目にあったとかさ。誰からも得られない環境でハーバード行きましたみたいなさ、そういう本出したりするわけじゃないですか。
まあね。まあなんか資本主義とお金と幸せを全部こう一緒になって考えると、そういう、やっぱお金がないから育てられないとか、そういうことになるけど、まあこの中絶問題は、突き詰めれば本当に哲学的な話じゃないですか。こう、どこから命が始まるか、どれを命とするかとか、どれを死とするかとかも、なんか人間の答えがポッと出ない 問題だなと思います。なんかだから、まあ、じゃあどうするのが一番いいんだってなるけど、その、なんかなんていうか、時代時代にあって、流動的な答えが生まれる問題だから、こんなみんなが、それぞれの答えが違うのかな、みたいな。
まあ、あとね、やっぱり宗教がもう時代遅れになってんのをみんな気づいてないっていうか、気づかないふりをしてんのかなっていう感じですね。宗教で人を支配してたものが、今はね、もう YouTube とかの方がいいに決まってるんで、機能しなくなってるから、声を大きく張り上げてんじゃないですか、やっぱり。
まあ、そうだね。
感じはしますけどね。まあね、アメリカのその、おっかない宗教家に飲み込まれてない国で育ってる我々としては、ちょっと対岸の家事的な印象ですけどね。まあ、それはさ、俺らがキリスト教徒になるって考えられないじゃん。
考えられない。本当よかったと思うもん。なんか、キリスト教の家に生まれなくて。
ねえ。
宗教の家に生まれなくて。
そうですよ。もう、宗教こそさ、家庭教育の最悪な部分だからね。
うん。
逆らえないからね。生まれてるから洗礼とかされてさ。
そうだね。
聞かないことこの上ないよ、ほんと。
確かに。はい。
じゃあ、今回は、こんなとこですかね。
はい。
はい。では、アップデートの情報は Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。また、英語版デスラジオ、こちらもキャットさんが放送しておりますので、聞いてみてください。はい、では、それではまた。
はい、それではまた。